阿光写経だより2023年12月号です。表紙の説明です。4年ぶりの全面開催、11月19日日曜日、第39回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭りを開催し、たくさんの方が来場されました。屋外ステージや模擬展、屋内の展示や体験コーナーなど、さまざまな福祉に触れ、ボランティアの輪を広げる機会になりました。写真は4枚です。1枚目、絵手紙の体験コーナーで女の子がスタッフに教わりながら絵を描いているところです。2枚目は仁太くんと子どもたちが握手をしているところ。3枚目は卵のつかみ取りコーナーで、新聞で作った袋に入れてもらった笑顔の男性。4枚目は多くのテントが張られ、模擬店がにぎわっている様子の写真です。以上、表紙の説明でした。主な内容です。阿光市における引きこもり支援の現状、ゆっくりと自分のペースでいいんだよ。令和5年度福祉作文入選者決定、福祉作文小学生の部対象作品紹介、町発見阿光福祉ニュース、各種お知らせ、歳末助け合う運動。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。阿光市における引きこもり支援の現状、ゆっくりと自分のペースでいいんだよ。引きこもりとは、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流がほとんどなく、6ヶ月以上続けて自宅で生活している状態を言います。引きこもっているからといって、必ずしも全く家から出られない方ばかりではなく、買い物は行くことができる方など、実態は様々です。これらは抗議の引きこもり、そのほとんどが社会からの孤立につながると考えられ、阿光市内では抗議の引きこもり状態の方がおよそ500人いると推計されています。主な原因としては、学校や職場でのストレス、家庭内でのトラブル、自己肯定感の低下などが挙げられます。また社会や現実に対する不安感や精神疾患なども原因の一つと考えられています。阿光市引きこもり対策推進事業、阿光市では行政と社協で共同し、事業を推進しています。その内容は次の3つの柱、相談支援、居場所、啓発活動があり、相談窓口の設置や当事者の居場所づくり、市民の理解促進のための啓発活動に分かれています。当事者の声、29歳男性からお話を聞きました。24、5歳の頃、当時していたバイトの作業で重いものを持っていた影響があり、肘を痛め休みがちになった。そのことで職場の人に迷惑をかけているのではないかという気持ちがだんだんと膨らんでいき、退職した。退職後は、行ってもまた続けられないのではないかという気持ちがあったので、すぐに就活をしなかった。ただただゲームをして暇をつぶしていた。その間、母から仕事をしなさい、外に行った方がいいなどと言われることが一番嫌だった。どうしていいかわからないときに、そのような言葉を投げかけられるのはつらかった。外に出るきっかけは、母が相談し、家にエールの人たちが来たこと。母に対して、なんで読んだの？という気持ちが強かった。その後も時々訪問に来て、チラシを置いて帰っていた。最初は面倒だし、嫌だという気持ちがあったが、少しずつ気持ちに変化が出てきた。相談に行くようになって、みんなの家で当事者と交流できたことは嬉しかった。一緒に餅つきをしたり、ゲームをして楽しかった。 現在の生活の中で自分で感じる変化は、外に出る抵抗感が減ったこと。新たにバイトを始めて半年以上経つが、職場の人は声かけをしてくれる人が多く、仕事内容も自分に合っていて、給料をもらえるので続けていきたいと思っている。当事者として家族に対してはあまりいろいろと言わないでほしいと思う。と言って何も話さずにいるのではなく、ただ普通に接してほしい。当事者に対しては引きこもりの人はいっぱいいる。頑張っている人もいる。と伝えたい。あなたの気持ちを応援。社会福祉課相談窓口エール。赤穂市では引きこもりの相談以外にも、生活費に困っている、仕事が長続きしないなどのさまざまな困りごとについてお話を聞き、適切な支援につながるお手伝いをするエールという窓口を設置しています。そこでは生活困窮者のうち、就労に向けた準備が整っていない方を対象にジョブトレーニングに取り組み、定期的に商店街清掃などを行い、自立に向けた訓練をしています。相談窓口エールの連絡先は、生活困窮者自立相談、引きこもり含む生活全般は、電話 079143-6986、障害者帰還相談支援センター、電話 079143-6837、メールは共通です。hogo@city.ako.lg.jp 自分らしく過ごせる居場所、みんなの家。みんなの家は、外出しづらい、社会と関わることに不安があるなどの状態の方、またはその家族がほっと一息ついたり、自分の家のように自由に過ごすことができる地域の居場所です。不定期でカフェや女子会を企画し、利用者同士が交流する機会を設けています。ケーキ作りやネイル体験など、やってみたいことのお手伝いをします。日時、毎週月曜日から金曜日、ただし祝日年末年始は除きます。午後1時から4時、場所、赤穂市塩屋、656-17 旧塩屋郵便局近く。予約は不要、出入り自由、見学随時可能です。引きこもり啓発講座参加者募集。日時、令和6年1月22日月曜日午後2時から4時30分、場所、総合福祉会館3階集会室。対象、当事者、経験者、家族、支援者、その他関心のある方、100名。参加費は無料。内容は、1、報告、赤穂市の引きこもり支援事業について。2、講演、経験者が語る引きこもり、解決ではなく共にあること。講師、一般社団法人、引きこもり UX 会議代表理事林京子氏。申し込み、社協もしくは社協だよりの紙面の QR コードから申し込み。なお当日参加も可能ですが、定員に達した場合は入場をお断りすることがあります。講師林京子氏のプロフィールは、高校2年で不登校、その後30代まで断続的に引きこもる。信頼できる精神科医や同じような経験をした仲間たちと出会い、少しずつ自分を取り戻す。2012年から自分たちのことは自分たちで伝えようと当事者発信を開始し、イベント開催や講演、研修会の講師などの当事者活動をしている。著書に、引きこもりの真実、就労より自立より大切なこと、千曲新書。引きこもり の30年を振り返る岩波ブックレットほか、以上です。令和5年度福祉作文入選者決定。身近な福祉活動をテーマにした作文を募集したところ、小学生、中学生、高校生および一般市民より合わせて277点の応募をいただきました。慎重な審査の結果、次の方々が入選され、12月9日土曜日に開催される障害者週間共に考える市民の集いの席上で次の方々が表彰されます。当日は各部大賞、特選、入選者のみ表彰します。継承は略します。小学生の部、大賞、大黒小春、赤穂小学校6年、特選、林義明、塩谷小学校2年、入選、谷山凛香、城西小学校5年、森辻葵、高尾小学校5年、佳作、海江田沙和、赤穂小学校4年、西垣実、城西小学校6年、柴原幸、塩谷小学校6年、山下芽衣、赤穂西小学校5年、西口ひな、尾崎小学校6年、仲間千里、三崎小学校2年、上山鈴奈、佐古市小学校4年、大地圭、高尾小学校5年、田中優音、宇根小学校5年、三輪実、原小学校3年。中学生の部、大賞、岸田優音、赤穂西中学校3年、特選、山本真奈美、赤穂東中学校2年、入選、山の口美咲、赤穂西中学校3年、後藤優和、赤穂東中学校1年、佳作、林菜々子、赤穂中学校3年、豊岡隼人、赤穂西中学校2年、旗本真理香、赤穂東中学校2年、宮本遥香、佐古市中学校1年、小川拓夢、宇根中学校1年。高校生以上の部、大賞、木島雄生、赤穂高等学校1年、特選、坪本琴、赤穂高等学校1年、入選、大高理香奈、赤穂高等学校1年、斉藤千恵、一般、佳作、清水夏樹、赤穂高等学校2年。以上です。ご応募いただいた皆様には深く感謝申し上げます。入賞作品については福祉作文集にまとめ、市内の学校や福祉施設、医療機関へお届けするほか、福祉会館でも配布し、広く福祉活動の場で活用させていただきます。小学生の部大賞作品は次に紹介します。他の部の大賞作品は来月以降に掲載します。そちらもぜひご覧ください。大賞作品紹介。小学生の部大賞、普通ってなんだろう、赤穂小学校6年、大黒小春。この夏休みに私の弟は入院しました。自分の細胞を別のところに移植する手術をするためです。弟は ICU という命が危ない人が集中的に治療するところに入ったので、とても心配しました。私の弟は口唇顎口蓋裂傷という病気を持って生まれてきました。この病気は上唇や上顎がくっつかずに鼻と口がつながって生まれてくる病気です。弟の場合は耳の形も左右で少し違っていたり、1歳を過ぎるまではほとんど耳が聞こえていなかったりもします。今も少し耳が聞こえにくいです。喋るのは好きだけれど、 家業、他業、社業などいくつか発音しにくい音もあります。特に喋りたいことがたくさんあって早口になっているときはますます相手には聞き取りにくいです。でも私たち家族は大抵弟が何を話しているのか聞き取れます。そして弟はいつもニコニコと明るく周りを笑顔にしてくれます。弟が生まれてきたのは私が幼稚園に通っている時です。私も幼かったのであまりはっきりと覚えていませんが、初めて弟に会った時、普通の赤ちゃんと違うと感じました。それは多分口と鼻の形が普通と違ったからだと思います。弟は昔からうどんが大好きで、赤ちゃんの頃鼻が口の中とつながっていた弟は大好きなうどんを食べると鼻からうどんが出てきていました。でも全く気にする素振りもなく嬉しそうにうどんを食べていたのを覚えています。そんな弟は元気に5歳になり、この夏4回目の手術をしました。今回の入院は途中で父と母が交代することになりました。それを聞いた弟が、え、お父さん入院初めてやったら何もわからへんやろ、大丈夫と言って、自分のことではなく今まで一度も入院をしたことのない父のことを心配していました。父が、お父さんわからんから教えてなと言うと、続いて母も、いろいろ教えたってなと。私は思わず笑ってしまいました。両親や上の弟たちも笑っていました。でもいつも明るく楽しい雰囲気にしてくれる弟も、やはり入院が近くなると入院嫌だなと言っていました。しかし入院当日に荷物の確認をしている母に向かって、お母さん早く新幹線行っちゃうと言い、大好きな新幹線に乗ることを楽しみに笑顔で家を出ていくのを見て少しほっとしました。手術が無事終わってとても安心したけれど、いろいろなチューブにつながれ包帯を巻いてある弟を見たとき、とてもしんどそうで胸がいっぱいになりました。元気になって退院したときは心の霧が晴れるようにうれしくなり、弟を抱きしめました。私は弟を通して普通について考えることがあります。弟にとっては鼻からうどんが出てきていたことが普通。今も少し耳が聞こえにくいけれど、それが普通。発音が難しい音があることが普通。唇が割れて生まれてきたけど、それが普通。私は弟が生まれてきたとき、普通の赤ちゃんじゃないと思ったけれど、弟にとってはこれが普通なんだと気づかされます。弟と私も普通は違うように、みんな普通はそれぞれ違います。だから自分の普通を相手に押し付けたり、相手の普通を批判したりせず、お互いの普通を認め合うことが大切だと思います。弟は遠いところの病院に通ったり、言葉の勉強をしに行ったりと一生懸命努力しているので応援してあげてください。弟は私や家族を笑顔にしてくれます。ずっとずっと元気いっぱいで明るいままでいてね。町発見、阿光福祉ニュース。賑やかな祭り再開。11月5日日曜日、3世代交流事業の助成金を活用し、宇根原で秋祭りが開催されました。子どもみこしの練り歩きや獅子舞披露、餅巻きなど大盛り上がりの祭りが地域に戻ってきました。写真は子どもたちが満面の笑顔でみこしを練り歩いているところです。おじゃみでビンゴ。11月11日土曜日、社交を元気にする会主催のおじゃみ お手玉をマスに投げ、ビンゴを目指すニュースポーツ、おじやビンゴで大会が行われ、3世代が久々に集まり、にぎやかに交流しました。写真は、子どもが投げたおじゃみをみんなが見守っているところです。一打ごとの触れ合い。11月11日土曜日、市身体障害者福祉協会主催の福祉ふれあいグランドゴルフ大会が開催され、およそ60名が参加しました。各チームに分かれ、ナイス、惜しいと声を掛け合い、あっという間の16ホールでした。写真は親子でしょうか。子供がボールを打とうとして助言しているような場面です。お互い様を広げよう。11月21日火曜日、ふれあい生き生きサロン、寺子屋高須にて研修会を行いました。助け合いはできることの交換。人のためが自分の健康、地域づくりにもつながることをお話しし、早速肩叩きで助け合いを実践しました。写真は参加者同士で肩叩きをしているところです。地域密着の集まる場。11月21日火曜日、マナゴ集会所にて、阿光天霊館花水木主催のコミュニティ貨幣が開催されました。今後も地域の新たな交流の場として、毎月第3火曜日午後2時30分から開催予定です。写真はテーブルを囲んで歓談されているところです。以上、阿光福祉ニュースでした。受賞おめでとうございます。兵庫県社会福祉協議会会長表彰は、尾崎清水町の後藤和子さんに、社会福祉協議会の役員として長年にわたり勤続し、社会福祉活動の向上と充実に顕著な功績を挙げられました。兵庫県民ボランタリー活動賞は、手作り文化伝承の会に、赤穂義士祭の義士行列出演者用のわらじを制作し、提供するなど地域の伝統行事を支えています。介護保険について考えよう。ケアマネージャー編。デイケアとは？デイケアは通称リハビリテーションと呼ばれている介護サービスです。利用者が日中に施設を利用するという点はデイサービスと同じですが、医師から専門的なリハビリが必要だと判断された方が利用し、リハビリを行うことに重きを置いています。心配事相談所のご案内。12月20日から1月10日まで。一般相談、12月27日水曜日と1月10日水曜日。弁護士相談は予約が必要です。12月20日水曜日。カウンセラーによる心の相談、予約が必要です。12月27日水曜日と1月10日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。問い合わせは社協まで。引きこもり家族の集い。日時、12月21日木曜日午後1時から4時。場所、みんなの家。住所、赤穂市塩屋 656-17。 対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。時間内出入り自由です。申し込みは不要です。問い合わせは社協まで。ちょっといい話。78歳にもなると日常生活では緊張感や達成感はほとんど感じることはありません。7月末、小学生から一般までが参加する市民水泳大会が開かれました。私も友人と参加し4種目に挑戦しました。 友人があなたが泳いでいる時と後はどの競技の応援の時よりも声援と拍手が鳴り響いていたよと話してくれました。お世話してくれた体育協会の人々や観覧席の人、一緒に参加した子どもたちに若いパワーと幸せをいただいた楽しい半日でした。これからも健康を維持し参加したいと思います。あーちゃんより。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は社協まで。歳末助け合い運動、12月1日から20日。つながり、支え合うみんなの地域づくり。歳末助け合い運動は地域住民やボランティア、まちづくり連絡推進協議会などの関係機関、団体の協力のもと、誰もが地域で安心して暮らし、温かい気持ちで新年を迎えられるよう、住民の参加や理解をいただきながら、福祉活動を重点的に展開するものです。友愛訪問、対象者世帯にお弁当やお菓子などを持って訪問します。3世代交流事業、高齢者と子ども、親など3世代が交流する事業を支援します。3世代交流餅つき大会、対象者世帯にお餅などを持って訪問します。歳末助け合い運動で寄せられた募金はこれらの事業のほか、要保護・準要保護世帯・児童・生徒・お年玉、養護老人ホーム・児童福祉施設、市内の障害者福祉施設・入所者助け合い金、阿光聖火園、桜子ども学園教材費、生活困窮者支援、ひとり親家庭ランドセル購入助成、ひとり親家庭中学入学時学生服等購入助成などの事業へ配分されます。令和5年度は750万円を目標にしています。社協だよりへのご意見問い合わせは次の通りです。社会福祉法人阿光市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 阿光市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックス 0791-45-2444、 E メール AKO-SHAKYO@AKO-SHAKYO.JP。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ公式 SNS もご覧ください。ホームページは阿光市社協で検索してください。編集後期、あっという間に12月を迎えました。つい先日新年を迎えたような感覚で、月日が過ぎる速さを感じます。プロ野球日本シリーズの関西ダービーは私にとっては残念な結果になりました。しかし1試合だけ見に行くことができ、父と一緒に幸せなひとときを過ごすことができました。また来シーズン、叶うべき夢の先へ。これで阿光社協だより2023年12月号を終わります。